皆さんこんにちは。プレプリどんどんます .nt の時間です。2026年4月27日の配信ではます NT カテゴリから厳選した11本の論文をお届けします。1本目はアンドレアス・ワインガートナーさんによる A リンクビトウィーンエラータームスホエンカンティングスムーズ&ラフナンバーズです。この論文では数論における2つの興味深い数の集まり、スムーズ数とラフ数についてのお話をしています。スムーズ数は素因数が全てある限度より小さい数で、逆にラフ数は素因数が全てある限度より大きい数という、ちょうど対照的な性質を持つ数たちです。これまでこの2つの数の数え上げは別々に研究されてきましたが、著者はこの2つの誤差項の間に数学的な結びつきがあることを突き止めました。具体的にはメビウスの反転公式やラプラス変換、そして暗転法という高度な手法を組み合わせて、スムーズな部分とラフな部分に分解するというユニークなアプローチで橋渡しをしています。特に面白いと感じたのは、ラフ数に関する既存の評価を使ってスムーズ数の新しい評価を導き出している点です。ドブルユインによる近似をさらに改善しており、リーマン予想を仮定するかどうかで精度が大きく変わるという数論らしいスリリングな結果も示されています。2本目はユフーさん、リンズフーさん、リクンフーさんによるザエクセプショナルセットフォーディオファンティーンイネクオリティウィズミクシドパワーズオブプリムズです。この論文では素数のべき乗が混ざったディオファントス不等式というちょっと複雑な数論の問題に取り組んでいます。具体的にはいくつかの素数のべき乗に実数を掛け合わせて足したものがある数列より小さくなるかという条件を調べています。ここで気になるのが、この不等式を満たす素数の解が見つからない、いわゆる例外的なケースがどれくらいあるのかということです。著者たちはダベンポート・ハイルブロンの円法と古い法という2つの強力な手法を組み合わせて、この例外的な集合の大きさを評価しました。特に積分区間を主要庫や次要庫に分けて解析する手法が使われていますが、次要庫の処理でヘルダーの不等式や花の補題を駆使して精緻な評価を導き出している点が非常にテクニカルで読み応えがありますね。最終的に無理大数的数を用いた場合に例外的な数の割合が十分に小さいことが証明されました。3本目はヨンソンジョさんとサントシュナリンパッティさん、アカシュヤダブさんによるエクセプショナルポールズオブアーチャイムディーンランキンセルバーグエルファンクションズフォープリンシパルシリーズレプレゼンテーションズオブ GLNR です。この研究ではGLN の実数体における規約種系列表現のペアに注目して、ランキンセルバーグエル関数が持つ得意な極について分析しています。具体的にはタイプ1とタイプ2という2種類の得意な極という概念があるのですが、一般の位置にある表現であれば実はこの2つは全く同じものであることを証明しました。ここが面白いところで、この同一性を利用することでランキンセルバーグエル関数を表現の微分から得られる規約成分に付随する得意な L 因子を用いて表現することに成功しています。複雑な L 関数の構造をより基礎的な成分に分解して捉え直した点に数論的な鋭さを感じますね。4本目はシュルティ・シー・バットさんと BR ・スリバト・サクマーさんによるオンアニューモジュラーエクアチオンオブデグリー5アンドアイセンスタインシリーズアイデンティティーズオブアソシエーテッドレベルです。この論文は数論の分野で非常に有名なラマヌジャンやベイリーの研究をベースにして、データ関数やモジュラー方程式、そしてアイゼンシュタイン級数という非常に奥深い世界を探索したものです。まず著者たちはラマヌジャンの和の公式を巧みに使ってレベル10のデータ関数に関するいくつかの高等式を導き出しました。そしてここからが面白いところなのですが、それらの結果を土台にしてこれまで知られていたものとは異なる対称性のない新しい次数語のモジュラー方程式を導き出しています。 さらにベイリーの非常にうまく整った和の公式を用いることでレベル10とレベル20のアイゼンシュタイン級数に関する高等式まで確立しました。5本目は陽順ワンさんによるハイアーモーメンツオブザシンメトリックスクエアエルファンクションオフザクリティカルラインです。この論文ではモジュラー群のヘッケ固有形式に関連する対象2乗 L 関数という通論における非常に重要な関数を扱っています。特に臨界線から外れた場所でこの関数の工事モーメントがどのように振る舞うのかを詳しく調べています。L 関数のモーメントを調べる研究には長い歴史がありますが、2次のモーメントは比較的よく分かっている一方で、それ以上の工事モーメントを推定するのは至難の業と言われています。そんな中で著者はこれまでの研究で示されてきた境界値をさらに改善し、関数の増大や分布をより精密に捉えようとしています。手法としてはメリン変換を用いて積分モーメントと関数の値を結びつけ、コーシーの流数定理やスターリングの公式を駆使して分析を進めています。変数の値によってケースを分けて議論するあたりに非常に緻密な計算の努力が感じられますね。6本目はパベルシュとビチェクさんとエディタペラントバさんによるマトリシズウィズサイクリカリーモノトーンロウズ&カントルヌメラチオンシステムです。この論文は線形代数と数論という異なる分野を鮮やかに結びつけた非常に興味深い研究です。テーマとなっているのは各行が対角成分を最大値として周期的に単調減少するという少し特殊な性質を持つ正方行列についてです。研究の最大の目的はカントール数体系における未解決問題、つまり交互カントール未奇数の唯一性を証明することにあります。通常の数体系とは異なり、固定された整数ではなく実数の数列を奇数として使うため非常に複雑な議論が必要になります。著者の2人はまずこの特殊な行列が正則であり行列式がまさになることを証明しました。これは巡回行列の性質を一般化したものですが、ここからが本番です。この行列の理論を相対級数に応用し、ヤコビ行列がまさにこの性質を持っていることを示しました。そしてゲール二階堂の定理を巧みに使うことである関数の単斜性を導き出しています。7本目はソンミン・キムさんによるキンチンズ・テオアム・フォー・インフォモジーン・アス・シマルタン・アス・アッピロキシメーション・ウィズ・ポリノミアル・ディケイです。この論文は数論の中でも特にディオファントス近似という数値を近似する理論についての研究です。具体的には不均一な場合のヒンチン・ブロシェフの定理という難しい問題に取り組んでいます。これまで近似関数に単調性という条件が必要かどうかが議論されてきました。同時なケースではこの条件を外せることが分かっていましたが、不均一なケースでは関数が急激に減少すると反例が出てしまうため非常に困難な課題となっていました。そこで著者は多項式的な減少条件という新しいアプローチを導入しました。関数が特定の多項式の速度よりも速く減少せず、かつその和が発散する場合、単調性の条件がなくても近似可能な行列の集合がフルメジャーになることを証明したんです。証明の過程ではボレル・カンテリの補題やチャン・エルドシュの不等式を駆使して集合の準独立性を導き出しています。8本目はティム・バーランドさんによるアシンプトーティック・ビヘイビア・オブ・アナリティック・トルション&コホモロジカル・トルション4級ランク1アリスメチック・グラックスです。この論文では正表数ではない数体上の算術群というかなり専門的な世界で解析的ねじれとコホモロジー的なねじれの全近的な振る舞いについて研究しています。特にこれまで多くの研究がコンパクトなケースに集中していたのに対し、あえて非コンパクトなケースに挑んでいる点が非常に意欲的ですね。アプローチとしては アーサー・セルバーグのトレース公式という強力な道具を使いこなしています。担保天気や軌道の軌を精密に分析するためにコンパクト化されたテスト関数を定義したり熱角の評価を用いたりとかなり高度なテクニックを駆使して誤差を制御しています。結果として解析的ねじれと数的なねじれの差に非自明な担保天気や軌道の最小次元に関連する状態があることを示す禁じ定理を導き出しました。9本目はフランシス・ブラウンさんによるノンリネアジオメトリオブマルチプルゼタバリューズです。多重ゼータ値という概念は1990年代に再発見されて以来数学や物理学のあらゆる場所で登場するようになりましたね。通常これらはリーマン球面上の3つの穴を持つ点における反復積分として表されます。分母が線形項に分解されるためこれを線形幾何学と呼びます。ですがこの論文で注目しているのはそれとは全く異なるアプローチです。数学や物理学には分母に行列式が現れる積分表示が存在します。ブラウンさんはこれを非線形幾何学と呼んでいます。線形な世界だけではなく行列式という非線形な視点から多重ゼータ値を捉え直すなんて非常にダイナミックな視点ですよね。この講義録ではこうした非線形幾何学の起源を丁寧にたどっており多重ゼータ値の持つ深い構造を解き明かそうとしています。10本目はマス GR からのクロス投稿でマイケル・ヘルスさん、ラインホルト・ヒュブルさん、アントン・デ・ヘナウアーさんによるナメリカルセミグラックスウィズ A の E イコール 2G プラス1です。この論文では数論的な範群の中でも最大の生成元が種数を G として 2G たす1という最大値を持つ特殊なケースについて詳しく調べています。研究の大きな目的の一つは範群理論で長く未解決だったウィルフの問いに挑むことです。これは生成元の数とフロベニウス数に関わる不等式についての問題ですが今回の研究でこの条件を満たす範群においてはウィルフの不等式が成り立つことが証明されました。さらに面白いのが対照的な範群との関係性です。最大のギャップを埋めるという操作を通じてこれらの範群と対照的な範群の間に1対1の対応があることを突き止めています。またこの結果は局面の特異点の研究にも応用されています。特に驚くべきは対照的な範群が特異点の決定可能性において最良の境界線を与える一方でそこから派生した今回の範群はむしろ最悪の境界線を実現してしまうという対照的な結果が出ている点です。最後はマス .co からのクロス投稿でチンフホーさんとヤンピングさんによる A コンストラクションメソッド 4WZ シーズです。この論文では多くの長期化級数高等式を生み出すことができるいわゆる WZ シードという特別な長期化項を体系的に作り出す方法を提案しています。これまでもいくつかのシードは見つかっていましたが統一的な作り方がなかったため著者たちはゼルバーガーのアルゴリズムを使って効率的にシードを導き出す仕組みを考えました。具体的には長期化項から始めて項が2つだけになるような全化式を導き出しガンマ関数を使って調整するという手順を踏んでいます。さらにある関数がシードであればそれを変形させた別の関数もまたシードになるという変換ルールまで見つけたそうです。このルールを使えば一つのシードから次々と新しいシードを量産できるのでとても効率的なアプローチだと思います。この手法によってガウスの 2F1 やディクソンの 3F2 といった有名な公式を一般化する7つの新しいシードを構築することに成功しました。数論から L 関数、ディオファントス近似、そしてモジュラー方程式や多重ゼータ値、算術群まで非常に濃密な時間となりました。深い数学の世界を一緒に旅していただきありがとうございました。 また次回お会いしましょう。